どうも改めて自己紹介させていただきます。鎌倉ロータリークラブ今年度地区、財団補助金委員長の久保田でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。たくさんニコニコを頂戴して非常にプレッシャーでございます。昨年田中ガバナー年度には本当にたくさんの方々が地区の方でご活躍され、私も田中ガバナーのもとアシスタントガバナーをさせていただいて、たくさんの方とこちら茅ヶ崎クラブの皆さんと大変たくさんの方と仲良くさせていただいて本当にありがたく思っております。また先ほども中山副館長の方からもお話ありましたけど、サンパウロの国際大会の時には大勢の方と賑やかに旅行させていただいて本当にいい思い出が残っております。本当に茅ヶ崎クラブにはいろんな方々がいらっしゃるんですけれども、さっきもニコニコにもありましたけれど、実は一番古いお付き合いさせていただいているのは杉本先生で、私ロータリーにロータリークラブの会員になる前はロータクトの会員でした。でその時に、地区代表をさせていただいたんですが、その時の地区委員長が杉本先生で、それ以来のお付き合いで、年を数えてみるとですね、おそらくというか正確にさっき半世紀とおっしゃってたんですけど27年のお付き合いになりますね。本当にそれだけ長く付き合いにもロータリーのいいところかなというふうに思っております。今日はそんな思い出話ももう少しすれば延々と続くんですけれど、今日はお勤めがございまして財団のお話をさせていただかなければいけないので、ちょっと少し、そちらの方のお話をさせていただきたいと思います。ちょっとパワーポイントの準備をしたいので、ほんの少しだけお待ちください。すいません。それでは本題の方に移らせていただきますけれども、皆さんさっきサンパウロの国際大会と言いましたけれども、今年度の国際大会がどこであるかご存知でいらっしゃいますか？そうです。アメリカのアトランタで行われます。でなぜアトランタで行われるかというとですね、ロータリー財団ができたのが1917年のアトランタ大会でした。つまり今年2017年はロータリー財団が発足してちょうど100年目、その、ロータリー財団を始めます、作りましょうと言った大会に合わせて今年今年度アトランタで大会が行われる予定になっています。その当時まだ国際ロータリーという名称ではなかったようです。国際ロータリー連合会というのが名称だったそうですけれども、その、アトランタの大会時の今でいう RI 会長アーチ・シークランクというクランフという、会長がいらっしゃったんですけども、世界で良いことをするための基金を創設しようじゃないかということを提案されました。満場一致ではなかったようですけれども、それに賛同したロータリークラブ、カンサスシティロータリークラブが26ドル50セントを、すぐに寄付をしてきたことをスタートに、ロータリー財団というのがついに、歩み始めました。当時はロータリー基金と呼んでいたそうですけれども、1928年名称をロータリー財団と名付け、国際ロータリーの中の一つの組織として組み込まれました。日本では2010年に日本財団という名称で、公益財団法人の登記ができまして、これによって、皆さんの寄付が、税法上の、優遇を受けることになっております。で先ほども申し上げました通り、今年ちょうど財団の100周年の時でございます。6月の10日から14日ジョージア州アトランタで行われます。登録の方をですね、もうすでに受け付けております。ファックスでもマイロータリーからネットでも登録ができます。12月15日までに登録をなさいますと、登録料が150ドルほど安くなりますので、ぜひ行こうとおっしゃる方は早めにご登録をいただきたいと思っております。それでその100周年 の歩みというのを、私がぐだぐだ喋るよりも財団が作ったビデオがございますので、ちょっとそちらをご覧ください。
ロータリー財団のビジョンは100年前に遡ります。1917年のロータリー大会でアーチクラーフ会長は世界で良いことをするための基金を提案しました。クラーフ会長のビジョンはクラブを超え世界へと拡大。26ドル余りの資金で始まった財団は100年で30億ドルを人道奉仕に投入してきました。
ロータリーのプロジェクトはどれも一人のアイデアから生まれ、ロータリーのボランティアの力で大きなプロジェクトに成長し、世界を変えていくのです。
ロータリー会員は本当に変化をもたらしています。財団の最初の補助金は身体障害のある子どもたちのためのものでした。そして今、ポリオのない世界が実現できる日が近づいています。お子さんはもう予防接種を受けましたか？
Et lorsque je vois une mère me sourire après avoir donné le vaccin à son enfant, cela comble ma joie.
子どもが予防接種を受け、病気から守られるとほっとする母親の顔を見るのは素晴らしいものです。
Without Rotary, this
polio 撲滅活動は、初めから全力で戦ってきたロータリーなしには成果が上がらなかったと思います。
大戦の終わった世界のために、国際研究のための奨学金を提供しました。世界平和を推進する人材を育成しています。
本当に平和に貢献したい学生にチャンスを与えるのがロータリー平和フェローシップです。社会貢献をする熱意だけでは足りません。そのための教育の機会を提供すること、それがロータリーの役目です。
これからの子どもたちのためにも世界を変えることが自分の使命だと思っています。
Not only for young people today, but of tomorrow.
ロータリーの真髄は人として、職業人としてのつながりです。そのために研究グループ交換制度を作り、現在は世界中で職業研修チームを派遣しています。
ダイヤルを回して色を揃えてみよう。
BTT program allows people to bring specific skills.
自分の専門スキルを生かして人々の生活を改善できるのです。
もっと大規模なプロジェクトを実施できるよう財団が資金提供を始めました。10年後、保健、飢餓、その他の大規模な人道支援を始めました。今日、財団は影響が末永く続くプロジェクトで人類の難題に取り組んでいます。
スクリーンの方をご覧になりながら話を聞いていただければと思います。このモザイカをずっと見てても眠たくなってしまうかもしれませんので、どうぞ画面の方 ご覧ください。今ご覧いただいたようにロータリー財団この100年の間にいろいろなことをやってまいりました。世界で良いことをするための基金、そういうふうに、位置づけられております。先ほどもエンドポリオキャンペーンのお話がありましたけれども、ポリオ撲滅、これは今やロータリーの国際ロータリーの一つの代名詞にもなっております。122カ国20億人の子どもたちに対してポリオワクチンを接種してまいりました。今、常在国がナイジェリア、パキスタン、そしてアフガニスタンの3カ国に残る122カ国から3カ国にまでなりました。今年度野生株による発症例は22例10月時点で出ているそうでございます。これがゼロになるまでロータリー頑張りたいというふうに思っております。ドクターの方いらっしゃれば分かると思うんですけれども、1と0とでは大違いだそうです。あと残り22だから大丈夫だろうっておっしゃるかもしれませんけれども、これがゼロにならない限りはこの地球上からポリオというウイルスがいなくなったとは言えないそうです。ですので、あともう一踏ん張りがすごく大変だということもご理解いただければと思っております。と同時にですね、このポリオというの今月のロータリーのともにも載っておりますけれども、日本でも非常に苦しめられた時期があります。1960年、ちょうど私が生まれた頃なんですけれども、この頃に大流行しております。日本では当時ちょうど高度経済成長の真っ只中にありましたので、政府の力でなんとかなりましたけれど、そうならない国の人たちのためにこのロータリー財団のポリオというのは大変役に立ちました。1977年の 3H プログラムの中から60万人のフィリピンの子どもたちに最初にウイルス、ワクチンを接種したのをスタートに、1986年から、ポリオプラス計画という形を変えて、今日までやってきております。あと一歩、わずか50セント強の、1回あたりワクチンの金額が50セント約60円ぐらいだそうです。その金額で子どもたちを助けられます。先ほど12月のロータリーレートが106円という話がありましたけど、11月ですと102円で送れますので、できれば今日明日中にでも送っていただければ、また一人と子どもが助かると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それからビデオの中にも出てまいりました、世界の平和に貢献する活動をしております。ロータリー、今はロータリー平和フェローシップという制度もありますけれども、皆さん の中で馴染みがあるのは、やはり先ほどもビデオの中に出てきました1947年からスタートしていますロータリー国際親善小学生制度というのが、皆さんの記憶にあると思います。11月27日今度の日曜日 の東京で行われます、財団100周年記念、フォーラムじゃなくて、シンポジウムですか、あちらの方で緒方貞子さんの表彰があるそうですけれども、緒方貞子さんも日本で2人目 の財団小学生として選ばれております。緒方貞子さん、皆さんご存知だと思います。国連の難民高等弁務官として大活躍をされています。ロータリー財団のこの小学生としての時期がなかったら、彼女はここまでできなかったのかな。逆に言うと、そこ彼女が難民を何万人と救っています。その何万人という子どもたちの命をこのロータリーの寄付が救ったというふうにも考えられるのではないでしょうか。それからあと GSE でおなじみでありますけれども、今は VTT という職業研修チームという形に仕組みを変えておりますけれども、こうした職業人の集まりであるロータリーらしい活動も行っております。その他国際奉仕のプロジェクト、グローバル補助金、これ、地区補助金という形で補助金制度を使うことによって、世界中でいろいろな、また地域でいろいろな活動を援助していこうというのがロータリー財団の現在の取り組みです。で、ここで改めて強調したいんですけれども、これはすべてロータリー財団がやっているのではなくて、あくまでロータリアンが行うことをロータリー財団が援助する、支援するという仕組みになっています。ですので、決してロータリー財団が一人歩きしているのではなくて、ロータリーの取り組みを資金面でサポートするのがロータリー財団だというふうにご理解をいただきたいというふうに思っています。何かロータリー財団のために、ロータリーがなんで財団に寄付しなきゃいけないんだと言われることがありますけれども、やってることはすべて国際ロータリー、ロータリークラブ、ロータリアンがやってること ですので、決してロータリー財団が一人歩きしているわけではございません。それから、先ほど出てきました補助金というシステムが最近よくささく皆さんの中のイメージの中にあると思います。私も、補助金委員長なので、その補助金ということを一番説明しなければいけないんですけど、皆さんが寄付していただく寄付金はですね、3年間国際ロータリー財団の本部の方で、運用していきます。そしてその原資と運用益が3年後に各地区に戻ってまいります。またベネファクターといわれる公共基金の方に寄付していただいたそちらの運用益も一緒に3年後に戻ってきて、それを地区 の補助金として活用できるようになっています。で、まず仕組みなんですけれど、ちょっと左側に書いてある表をちょっと大きくしたものを、映し出しますが、皆さんからいただいている寄付金はすべて私たちロータリアンが使っております。この中からかすめ取っているようなことはありません。でまずこれは次年度に実施することを想定した図なんですけれども、大谷年度に実施される原資になる補助金の寄付金は渡辺年度に出たものです。渡辺年度に出していただいた金額が35万8000ドルで、これで運用益がやっと正確な数値がフィックスされまして、約40万ドル当地区の方にの寄付金として認定されております。でそのうちの 50% がDDF と呼ばれる地区財団活動資金というところに降りてまいります。で その中からそのまた半分が地区補助金として、として活用されていきます。地区補助金というのは各地区にその配分方法であったり、ルール、そういったものをRI の方で決めているある一定のルールに取っていれば、地区独自でそのすべて配分から使い方に関して裁量権を与えられている補助金です。そしてグローバル補助金というのは、人道的奉仕を目的とした6つの重点分野に特化し、なおかつ3万ドル以上の規模の大きな活動に対して補助金が出るシステムです。で地区補助金の方についてはそれと比較しますと、要するに規模が小さく、国際的でなくても、また6つの重点分野に直接関わっていなくても構わない地域であって、そして期間その資金が長期的か短期的かということになっても、決して長期的でなくても構わないというのが地区補助金の方になります。それに対してグローバルの方は国際的な活動であって6つの重点分野、平和紛争解決、水と衛生、疾病予防、母子の健康、地域経済の発展、そして、基本的教育と識字率の向上という、この6つの重点分野があるんですけれど、これにのっとったものにで、なおかつ 3万ドル以上、そして、その効果が持続的に続く、長く続くというような事業に対して出されます。でこのグローバル補助金については、DDF の方から出たのと同額が残りの 50% の中から補助されます。ですので、まずここのところで半分に分けられて半分しか使えないのかっていうお話がありますけれど、最終的には全部自分たちが出した地区クラブではなくて地区になってしまいますけれども、地区で集まったお金は全部使えるというふうにご理解をいただきたいと思います。で先ほどというか多分佐野ガバナーがお見えになって、今年は寄付金を200ドルを目標にっていう話をされたと思います。そしてゼロ会員をなくそうという話もされたと思いますけれども、基本的にその200ドル、なんで1人当たり200ドルという目標をなぜ設定しているかというと、実はこの表にありまして、2300人ほど会員が地区の中にいます。これが約200ドル全員が出してくれると、単純計算して46万ドル集まるわけです。それを、こう割り振っていきますと、まず地区補助金の方に約1000万円ぐらいの予算ができる。そしてグローバル補助金の方にも1000万円の 予算ができる。でこれは この金額が何を意味しているかというと、50万円ぐらいの補助金を必要とするクラブが、地区補助金の方で50万円ぐらいの補助金を必要とするクラブが20クラブ出ても十分足ります。それから、3万ドル以上の規模のグローバル補助金をやろうというクラブが2つ3つ出てきても、単純に言って1000万円あれば、10万ドルあれば成り立つということが基本的な考え方です。でまた各クラブの、奉仕活動事業以外にもですね、そこにも書いてありますけれども、奨学金を出しております。それから、その他に平和センター、平和フェローの平和センター、ピースフェロー、先ほど出てきたと思いますけれども、世界に6カ所あるピースセンターというのが日本にも、国際キリスト教大学の中にあります。そういったところの、援助支援というところにも使っておりますし、それから、ポリオプラスの方にもその金額を出しております。そういったようなことに全て、出していただいたお金は1セントも余すことなくこのように活用されてますので、寄付金について無駄なお金と思わないでいただきたいというふうに思っております。でその補助金がどんなふうに使われているかというのは、まず地区補助金の方からちょっと具体例を3例ほどご紹介させていただきます。今年度すべて実施項目です。これは海老名ロータリークラブがミャンマーのメティラというところで、行っている事業でして、保健センターなんですけど資金不足で設備が全く機能しない、なので、その設備を少し援助しながら現地の保健師さんたちの、技術を学ぶためのバックボーンを作っていきたいという事業です。私もこの実はミャンマーのメティーラというところを2度ほど訪問したことがあるんですけれど、非常に貧しい地域です。でやはりまだ軍事政権から民主化したとはいえ、なかなかこういうところに資金が回らない。でこれを、グローバル補助金でやろうと思っても、今ミャンマーにはまだヤンゴンに1クラブしかありません。その1クラブで世界中から来るグローバル補助金を受け入れるわけにいかないので、どうしようかといったところでこの地区補助金を活用してもらってます。地区補助金は海外でもこのような活動に使えるということの例の一つかと思います。そしてもう一つが、葉山ロータリークラブが行いましたピンクリボンの事業です。こちらの方はですね、ピンクリボンご存知の方多いと思いますけれども、乳がんの検査のための国際的な運動です。でちょうど海老蔵さんのところ、小林真央さんですか、のことで非常に皆さん気になさっているので、非常にこれを人が集まったそうです。でこの早期発見するということはすごく大事なことなんですけど、なかなか自治体では全てがカバーしきれない。それを、ロータリーがカバーしようということで、実際に葉山ロータリークラブではこれは補助金が下りなくてもやりますという意気込みでした。で最終的には8191ドルの補助を出したんですけれど、これを補助することによって12日か葉山さんの予算でできなかった検査キットをですね、27、8まで買うことができまして、実際に応募がそれ以上の応募が来たそうです。で実際に、偽陽性の方が5人出たそうですので、本当にやってよかったなというふうに思っております。これも補助金があったからこそその検査する人数が増えたということの事例の一つだと思います。それから、地区補助金はロータリアンが汗をかくことを奨励しております。ロータリアンが汗をかくということの、一例として、三浦ロータリークラブの、これは芋掘りとその芋掘りバーベキューの、プログラムなんですけれど、これは地域 の障害者 の方々と地域の小中学生を巻き込んで の事業です。で実際にロータリアンたちが畑を耕し、そして芋を子どもたちと一緒に採取して、そして そこの場で、芋煮というかバーベキューというか、そういうのをやって子どもたちと一緒に楽しみ、障害者と地域の人たち、健常な子どもたちとのまた交流というものも作ることによって、障害者に対しての理解を深める、ロータリアン自身がいっぱい汗をかき、なおかつ地域に貢献していく、そういうものに対して2500ドルの、地区では補助金を出しました。こういうふうに地区補助金というのは いろいろな目的に使われていきます。そしてまたその趣旨によってその金額、先ほどの乳がんなんかのピンクリボンもそうなんですけれども、10人しかできないところにプラスして、補助金を出すことによって15人20人という人たちが検査することによって早期発見して大事な命を助けていく、そういったようなことに使われていきます。で、補助金、これグローバル補助金もそうなんですけれども、基本的に補助金をもらおうと思って事業を考えてはダメだと思います。やはり基本的には何か事業をしたいということで、でその規模を大きくするため、またそれを充実するために補助金というのを使っていただくというのが正しい補助金の考え方だというふうに思っています。私、この辺はそれこそ田中 PG も私も AG の立場、前年 AG の立場で選考にも当たりましたけれど、この他にも非常にいい事業がたくさん出てます。20今年出てます。昨年の、ガバナーマンスリーの6月号ですか、そこに全部地区補助金のプランについては出ておりますので見ていただければと思っています。そしてスライドにはちょっとご用意してないんですけれど、相模原橋本ロータリークラブが今グローバル補助金の方の事業をいよいよホンジュラスの方で展開する予定でございます。でこちらの方は母子の健康というテーマで超音波検査機の方のキットを扱う保健師さんたちをトレーニングするためのキットをとその技術を提供するというプログラムです。でこちらの方、ホンジュラスという非常に遠いところなんですけれども、そちらの方で行うグローバル補助金、総額で1000万円の事業です。でこういう大きな事業もグローバル補助金の方では可能であるということです。で申請の仕方が難しいんじゃないかっていうお話がありますけれど、基本的にですね、今地区補助金に関して50万円以下非常に簡素化されております。それとグローバル補助金についてもオンライン上で全てできるようになってきております。でこの辺をですね、難しいという話があるんですけれども、地区の委員会はクラブのサポートをするために地区の、委員会があります。ですのでやってみたいんだけど、もうやるけれども補助金もらえるか、もうどのレベルでも構いません。私どもの補助金委員会の中には補助金推進委員会と配分委員会という2つの委員会があります。こちらの方が私どもの委員会にちょっと相談をしていただければ、例会とかそういう大きなところではなくて、皆さんのクラブの財団委員会ですとか社会方針会で、ちょっと財団の補助金を受けられるためのレクチャーをしてくれないか、これが受けられるかどうかちょっと見てくれないか、そういうことで呼んでいただければ喜んで私たちの委員が伺います。幸いなことに茅ヶ崎ロータリークラブには富田さんという優秀な地区配分委員会の、委員がいらっしゃいますので、富田さんに相談していただければ、もう私以上に知識持ってますので、多分今下向いてますけども、きっとちゃんとやってくださると思いますし、私も喜んで皆さんの事業にちゃんとした補助金が出るのをお手伝いさせていただきたいと思っております。先ほどお話しした内容がここに書いてあります。地元海外の地域、そういったものに地区補助金は使えます。それからグローバル補助金の方は、3万ドル以上の大きな、国際的な事業に出るということが、そこに書かれております。それで先ほど来申し上げている通り、こういったお金は全て皆さんの寄付から来ております。で寄付もですね、私はとにかく出せと言わなきゃいけない立場なのかもしれませんけども、今私が説明したのでは不十分だと思いますけれども、国際ロータリーのホームページや地区のホームページの中にいろいろなことがどんな事業をしているかというのが書かれております。そういうのをよくご覧になったり、そういう人たちの話を聞き、それこそ先ほどの国際大会のそういうようなところに行っていただいて、やっている事業をご覧にいただいて、本当に納得をして出していただきたいと思っています。でその出したお金は本当にいろいろなところで生きてきます。特にポリオに関しては本当に手に取るように分かるような話ですので、ぜひご協力いただきたいと思います。で今言っている200ドルと というのは年次基金のお願いです。それからベネファクターと言われるのが恒久基金、これは原資は一切手つけません、運用益だけを、活動に持ってきます。それからポリオプラスはもうポリオの意しか使えません。それから使途指定、指名寄付と書いてありますけど、確かあの 指定寄付です。あのこれもポリオもこの中に本来入ってくるんですけれども、あのこの事業に対して出してください。例えば先ほど言いましたグローバル補助金をどこかのクラブがやるということが表に出てきたときに、それをもとにあのそこに払ってく、あのそこに使ってくれということも可能でありますので、あのまたその辺もアナウンスしていきたいなというふうに思っていますが、あの使途指定寄付というのはそういうことになっております。でロータリー財団の使命というのがあります。健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて世界理解、親善、平和を達成できるようにすること、これはあのちょっと文言は違うんですけれども、精神的には日本国憲法の前文に非常に近いものがあると思います。あの私たち日本人にとって非常に受け入れやすい話なの、あの使命だと思いますし、当たり前のような使命だと思います。これをロータリーはこの100年、111年間やってきて、財団という支援を受けてから100年が経ってきています。で先ほども言いました通り、あの今年200ドルという目標もありますけれども、それ以上に全ての会員の方が10ドルでも5ドルでも構いません、寄付していただきたいというのが私たちのお願いです。なぜかというと、やはりわずかなお金でも参加してもらうというのは、参加の方法はいろいろあると思います。お金を出す参加、先ほど言ったように汗をかく参加、いろんな参加があると思いますけれども、まず5ドル、今でしたら500、600円弱の金額だと思います。その金額でまず参加できるということ、これ全ての会員が参加してもらえると、本当にうちの地区は全員が参加してますと大手を振って国際ロータリーで言えますので、ぜひあの本当に10ドルでも結構です、出していただければと思います。そこから先の190ドルに関しては何をやってるかを理解して出していただければ大変ありがたいかなというふうに思っております。で最後にあのそろそろ時間きますけれども、あの最後に皆さんにちょっとお話をしておきたいのが、あのロータリー財団、国際ロータリーも含めてですね、財務状況がどうなっているのか、不透明じゃないかってよくあの特にこういう卓をした後に全然そういうことに触れてないじゃないかって言われます。しかしですね、あのロータリー、国際ロータリー非常にあのオープンにしてあります。ちゃんとディスクローズしてあります。これ前ロータリー、これあのアカウント持ってない方でも見れるページなんですけれども、財務報告というページがあります。でその中にですね、あの監査財務諸表というのがありまして、そこに国際ロータリーとロータリー財団の過去3年間の、財務監査を受けたものの、原本の PDF がここに載っております。あのこれ原本ですので全部英語で書いてありまして、日本語でもあの一覧表になったものが、出ておりますので、それはあの詳細は出ておりませんけれども、あのちゃんと数字はあの書けて日本語であの分かりやすく書いたものが過去5年でそれは出てるはずです。それもすぐ取り出す、あのここではないんですけれど、ここのページではないんですけれども、すぐ取り出せます。でもっと細かいものに関してはこういうふうに細かく出ています。それからあとあの先ほど言いました、あの運用益という言葉があったと思います。どんなものにあの皆さんの寄付が投資されているかということもここに克明に書かれております。これも英文ですので、ちょっとあの苦手な方はわからないかもしれませんが、あとこのシニアリーダー経費っていうのは何かというと、簡単に言うと RI 会長とか RI 理事と呼ばれる人たちに国際ロータリーの皆さんの人道分担金とかを使って活動をしています。そういったものが全てここに細かく載っております。あのこれも過去3年間のものがきっちり載っていまして、あの RI 会長夫妻がエバンストンからあの東京まで来た時の交通費と、要するにあの航空運賃とか滞在費とか、そういうのが全てここに克明に載っております。あのそろそろ消えてしまいますけれども、松宮理事のお名前もこの中にちゃんと出てきて、松宮さんがああこんなところ行ってんだっていうのまで分かってしまいます。そういうような、意味で非常にディスクローズされてますので、あの決してあのブラックボックスの中でやってるのではないということもご理解いただければと思います。 本当に30分間でロータリー財団の全てをお話しするというのは非常に難儀な話でございまして、十分伝わらなかったかもしれませんけれども、まず皆さん の寄付金というのが決して無駄に使われてないということ、それとロータリー財団は国際ロータリーのロータリー財団です。ですから私たちロータリアンが、先ほどのビデオの冒頭の部分にもありました、一人のロータリアンの考え、一つのクラブの活動、これを世界中のロータリアンが支えましょうという制度です。ですので決してロータリー財団が先行しているわけでもなく、国際ロータリーが先行しているわけでもなく、あくまでロータリーはクラブというのはここにあります。クラブが何かをする、それをお助けするのが国際ロータリーであり地区の委員会です。ですので何か、これから活動したいという時には遠慮なく私ども呼びつけていただければ、本当に尻尾振って飛んでまいりますので、ぜひ地区の委員会をそのように使っていただければ大変ありがたいかなというふうに思っております。今日は本当に貴重なお時間、ご説明になったかどうか分かりませんけれども、またこれからもロータリー財団に対してよろしくご支援いただければと思います。本日は本当にありがとうございました。